こんにちは、オアです。小学生の子どもたちはホームエデュケーションを選択しています。今の学校教育に疑問を持っている方や、今の学校には合わないけれど代わりとなる教育がなくて困っている方と一緒に、これからの学びのあり方について考えるチャンネルです。第196回目の今日は、パラレルワールド、水槽の中のメダカたちというテーマでお話ししていきます。今ちょうどね、卒業式シーズンということで、昨年の今頃、第136回の放送回でも、茨姫だった私たち、あの日自分で卒業を決めた君に祝福をという放送回をしております。当時私の長女も小学校を卒業して自分の道を歩むということを決めたということで、同じフリースクールの友達もね、あと全国にいる学校以外の選択をしてした子どもたちに向けてお祝いの言葉を送っているんですけれども、あれからもう1年に経ちまして、またこの3月、私たちのフリースクールから卒業して新たな道を歩んでいく子どもたちがいます。と同時に、この時期はですね、いろいろお問い合わせをいただく時期でして、もしかするとこの4月からまた新たなメンバーとして加わってくれるのかなというような、あのタイミングなんですけれども、この1年2年地域で細々と本当に小さなフリースクールをねやってきた身として、もうどうしても下せないというかね、これどうしたらいいんだろうなってずっと考えてることがありまして、この違和感みたいなのは、の正体何なんだろうってずっと考えてきて、まだね、私もちょっとうまく言語化できるかわからないんですが、ちょっと例えと言いますかね、比喩を思いついたので、ちょっと今日そのお話をしてみますね。まあ、一言で言えば、パラレルワールドの謎なんですけれども、どうもですね、学校の先生方や、普通の一般的な保護者の皆様が見ている世界と、この私たちが見ている世界があまりにも違うっていうか、ギャップがあるというか、同じ国の同じ時代の同じ社会を生きているはずなのに、何か見えないガラスの壁があるなというふうにずっと感じていて、過去放送でもお話ししていることですけれども、もともと私たちはこの学校という組織をですね、豪華客船のタイタニック号に例えている、考えてるんですね、いつも。で、そういう豪華な国が作ったタイタニック号っていうのは、私たちの目から見ると沈み始めているわけですね。もう何たって150年経ってますからね、出航してね。で、あちこち継ぎはぎだらけで、一生懸命心ある先生方もね、修理をしようと一生懸命駆けずり回っていらっしゃるわけですが、それでももう限界に来ているわけですよ。まあ、そんな沈没船にしがみついているよりも、まあ、自分たちでいかだを作ってね、楽しくやっていった方がいいよねということで、私たちもね、同じ立場の保護者さんたちでと一緒に、もう右も左もわからないところから、その辺にあるものを適当にあれ合わせでね、いかだを作ってやってきたわけですね。もともと自分たちのためだったわけですよね。自分たちのために自分たちで作ったちっちゃな変な怪しい方だったわけですけれども、それにもかかわらず一人二人と、私も乗せてもらえますかって言って仲間が増えてきたんですよね。で、私たちも、こんな方でいいですかっていう感じで、ね、でも乗ってくれると、とっても居心地がいいイカダだねって、楽しいなって言ってくれる方がいて、私たちも仲間が増えていくっていうことはとってもありがたいし、嬉しいし、心強いことだったんですよ。でね、イカダで私たちプカプカ浮いて、ふと見ると、ね、タイタニック号に乗っている皆さんの顔、先生方の顔、よく見えるわけですね。うん。なんですが、そのタイタニック号にね、乗っている方々に、私たちがいくら手を振ってもですね、声をかけてもですね、全く見えない、聞こえないようなんですよ。 私たちのイカダ以外にもあちこちにですね、似たような自分たちでイカダを作っている方とか、ある程度ねちょっと大きめのボートに乗っている方とかいっぱいあるんですよ。なんですが、で私たち同士は見えてるんです。イカダとかボートの仲間たちは見えてる。でもタイタニック号に乗っている方々には私たちのどれも見えていないように感じられる。それは本当に見えていないのか、それとも何か見たくないものだから見ないようにしているだけなのか、それともはたまた誰かに意図的に目を塞がれてしまっているのか。このような私たちの側からはよく見えているのに、タイタニック号に乗っていらっしゃる方々からは私たちが全く見えていないようだというこの現状についてですね、ノートの方でレンゲさんという方が大変わかりやすく記事にしてくださっています。リンクを貼っておきますのでぜひ読んでいただきたいんですけれども、このレンゲさんという方はもともと私のノートの記事を読んでくださっている不登校当事者の保護者さんの方で、私のノートを読んで元気づけられますとかっていつも喜んでくださっている方で、でもそんなレンゲさんでさえこんな孤独を感じていらっしゃるんだなという現実。昨年度ですね、2024年度、日本で学校に通えていない小中学生の不登校児童者数約35万人でした。この数字がどれだけ深刻な数字なのかということが、どうも一般の皆様には伝わっていない気がしてならないんです。この数字ね、例えば2025年の日本の赤ちゃんの出生数約70万人だったと言われていますよね。これと比較してみてください。昨年1年間で新しくこの日本に誕生した赤ちゃんの数の実に半分に匹敵するボリュームの子どもたちが学校という場所にから消えているということなんですよ。もう少し他の歴史的な数字と比べてみたいんですけれども、広島の原爆で犠牲になった方の数約14万人でした。不登校児童者数約35万人は、あの広島の原爆で亡くなられた方の 2.5 倍に当たります。また先日15年の節目を迎えた東日本大震災での死者・行方不明者の数は約2万人でした。この2万人と比較して不登校児童者数は東日本大震災の17倍の規模に相当するということです。こんなの非常事態宣言出してない方がおかしいと思いませんか。しかもこれが40年も50年も前からずっと警鐘を鳴らされ続けてきた教育問題ということで人災なわけです。以前ホリエモンの最新刊を取り上げたノートの方で記事にもしておりますが、炭鉱のカナリアという話をしてるんですね。35万匹ものカナリアがビービーキャーキャー悲鳴を上げて逃げ出しているわけですよ。これだけの SOS が聞こえないってことありえるんでしょうか。で、このことをなんとか言語化したいと思ってずっと考えてきたんですが、ちょっとね、例えてみたいと思うんですよ。学校というのは透明なガラスで囲われた巨大な水槽なんだと思うんですね。で、その水槽は温度も水質も餌も餌の時間も栄養バランスも完璧に管理された安心安全な世界なんですね。学校に通っている子どもたちというのはその学校という巨大な水槽の中で飼われているメダカなんじゃないかと。ということは先生というのはその水槽のメダカの飼育員さんということになりますね。で、先生方、まあほとんどの大人、飼育員さんたちはメダカは水槽の中で飼うのが一番 安全で幸せだと心底信じていらっしゃるんです。自然界を流れる外の野生の川は危険で、自分の力で自然界の野生の川で生きていくなんてとても無理だと。自分たちが作った人工の水槽の中でメダカは飼って育てて開けることが自分たちの役割だと純粋に信じていらっしゃるんだと思うんですね。以前こちらでもちょびっとご紹介したことのある元男性の教員の方で、地域で少し知られた方なんですが、その方がね、どんな文脈だったかは私も忘れてしまったんですが、ちょっとね、お会いした時にお話をした中でポロッと、でも不登校の子は一クラスに一人いるかいないかですよねっておっしゃったんですね。私は当時その言葉の意味よくわからなかったんですよ。でも一年以上経ってじわじわその言葉が何を意味しているのか分かり始めてしまったんですよね。あれだけ素晴らしい教育を実践してきたと、他の先生方からも尊敬を集めていらっしゃる先生です。あの先生でさえ、結局のところ、水槽の中で飼われているメダカしか知らない、見たことがないということだったんじゃないかなと。学校の先生方は毎日学校という水槽の中で泳いでいるメダカ以外に、まさか水槽の外の世界、豊かな自然界を流れる野生の川で生きているメダカだとか、もしくはその水槽という環境がどうしても苦しくて逃げ出した35万匹ものメダカたちが、その後どうなったかということについては全く知らないんじゃないかと。ましてや学校という巨大な水槽に入れられてしまったせいで命を落としてしまったたくさんのメダカがいたなんてことは知らないはずですし、知ろうともしていないんじゃないかなと。問題はね、いまだに信じられないことにですね、このガラスの水槽の中の水が汚れてしまっているわけじゃないですか。で、そのせいでメダカたちが次々弱って死にかけてしまっているのに、なのに多くの飼育員さんたちはこのメダカ最近なんだか元気ないねって言って、心の病気なのかな、それとも発達障害なのかなとかね、最近のメダカは根性が足りないなとかってね、メダカ個人の問題にしてしまっていたり、もちろん中にはこの水槽の水自体に問題があると気づかれている飼育員さんもいらっしゃいます。でもその飼育員さんたちに基本的にはその水槽の水を入れ替えたりとか、新しい水槽にメダカたちを移し替えるというような権限は持ち合わせていないんですね。飼育員さんにできることは、決められた時間に決められた餌を与えること、つまり、カリキュラムですよ。餌をですね、ちょっと栄養があるとか、美味しい餌に変えるぐらいしかできないだと思うんですね。そして多くの保護者さんたちも水槽の中でメダカを飼うのが一番安全って信じていらっしゃいます。水槽の中が汚れていて苦しくて外の自然の川に戻ろうとするメダカを見つけると、我が子を見つけると危ないって言ってですね、慌てて捕まえてもう一度なんとか水槽の水の中に戻そうとされるわけです。でもそうして一度逃亡を試みて、しかし大人たちに阻止されて、無理やり再び水槽の中に戻されたメダカたちはどうなるのかと言いますと、その子たちは、そのメダカたちは二度と逃げることを諦めます。絶望して感情を押し殺して、おとなしく水槽の中で一生を終える運命を受け入れます。 でもその様子を見た大人たちはおとなしく従順に水槽の中にもう一度収まってくれたメダカたちを見て、ああよかったこれで安心って胸をなで下ろしていらっしゃるわけですよね。これは第141回で紹介している石川逸子さんの詩、彼ら笑う、そのものだと思います。本来子供たちは自然の川で泳いでいる野生のメダカなんじゃないかとかね、学校は結局そういう自然界から切り離された水槽の中の世界に過ぎないんじゃないかっていうような疑い、まあ、つまり自然の川の中で自由に泳いでいたメダカを捕まえてきてですね、人工的な環境の水槽のガラスの囲いの中に入れて飼育しているんじゃないかっていうような疑いですね。この疑いがどうしても私が拭えないのはですね、まあ、今年度ですね、フリースクールに来てくれるようになった男の子がやっぱりとの出会いが私は大きかったんですね。まあ、ちょっとあまりね、こちらでは個人情報もありますので、あまり具体的にお話はしたくないんですが、一人は小学校4年生の男の子で、まあ、Z 君とここでは呼ばせてください。彼は本当に自然界の大谷翔平だったんですね。もう動植物のすべてを知り尽くしている子で、まるで縄文人が現代にタイムスリップしてきてきたかのような男の子で、私も初めて見ました。こういう子が本当にいるんだっていう、もうド天才。もうこういう子ね、皆さん多分見たことないから、言葉で言ってもちょっと伝わらないと思うので、で、YouTube にこの Z 君とそっくりの子が出演していたんで、ちょっと見てください。この子はね、15歳で徳島県の山奥で自給自足のサバイバル生活をしている根本一斗くんと言います。この子、もう、うちのフリースクールに来てる Z くんと本当にそっくり。もうね、もう、うちの次女なんて、あれ？もうこれ Z くんじゃんみたいな。え、兄弟なの？みたいなこと言っちゃってぐらい。顔もなんだか似てるぐらいなんですよ。ぜひこの根本一斗くんの動画、見ていただきたいんですが、この子を見て、あんな冷たいコンクリートの箱の中に押し込むべきだと思いますか？この Z 君ね、会ったことのない方にどう説明したら伝わるかなっていうのを考えてて、ちょっとね、ユキヒョウなんじゃないかなと思ったんですよ。ユキヒョウってご存知でしょうか？標高3000メートル級の極寒の高山地帯にしか住めない、過酷な環境でしか生きられない孤高のハンターと呼ばれています。まあ、もしくは植物、花に例えるならブルーポピーですね。ブルーポピーというのはユキヒョウと同じくヒマラヤなど限られた厳しい自然環境の中でしか咲かない奇跡の青い花と言われております。両者に共通するのは、特定の環境下では圧倒的な美しさを誇するんですが、決してどこでも適応できるような生き物ではないということなんですよね。まあ、私から見るとですね、もう学校という場所はこんな美しい孤高のユキヒョウを捕まえてきて、無理やり動物園の狭い檻に閉じ込めて、お手だの、お座りだの教え込んで、調教して、従順に、な飼い犬になれと言っているようなところなんじゃないかと思ってしまうわけですよ。もう一人ですね、今年度来てくれるようになった小学校2年生の男の子がいるんですが、この子をじゃあ X 君とさせていただきますと、まあ、この X 君はうちの末っ子と幼稚園が同じだった子でね、ただたった1年学校に頑張って通ってしまっただけでね、本当に深く傷ついてしまっていて、完全に人間不信みたいに陥ってしまってたんですよね。で、当時1年前ぐらいの X 君はちょっとでも辛いこととか嫌なことがあるとわーってパニックになっちゃうようなことがありまして、もう死ねとか殺せとか死にたいみたいな大変な状況でした。 X 君はおそらく草原を駆け回るね、 野生の気高い狼みたいな子なんですよね。でもしくはね、こう木に登って虫を自分で捕まえて食べる野生の赤色夜景ってご存知でしょうかね。こういう赤色夜景を無理やりケージの中に閉じ込めて、おとなしくしてなさいと、卵を産む鶏になりなさいと強制し続けた結果、人間に牙を剥くようになってしまったわけですね。ところがね、半年一年、今彼らは見違えるようなんです。ユキヒョウの Z 君も、狼の赤色夜景の X 君も、もう中身が違う人間と入れ替わっちゃったんじゃないかっていうぐらい、もう本当に優しくて、可愛くて子供らしい子になったというよりも戻ったんですよね。私たちはとにかくこうやってね、ズタボロに傷ついた子供たちを次々保護している感じなんですよ。もう野生動物たちの緊急一時保護区域を作ってるみたいな感じなんですね。なんで以前もお話ししたことありますが、私たちがやってることっていうのは教育でもなければ不登校支援でもなく子ども解放運動だよねって思ったんですよ。養老孟司先生がおっしゃっている通り、私たちは子どもを森へ返そうという活動をしているんじゃないかなと思ったんですね。で、もうそういうね、ユキヒョウや赤色夜景たちですね、もう大丈夫だよ、もう二度と動物園の檻の中に君たちを入れることはしないから、お手だのね、お座りだのね、芸を覚える必要はないよって、君はもともと孤高の雪氷でしょってで、赤色夜景のね、 X 君も同じです。ケージに入れられてね、鶏になれ、卵を産めって言われて苦しんでたんですよ。でも再びジャングルの中に解き放してあげたら、もう自分で勝手にね、虫だの木の実だの食べて木に登って本来の自分に戻っていたわけですから、曲がりなりにもですね、もう1年2年と地域でね、小さな野生動物保護区域みたいなのをやってきた身としてね、何に私たちがこう怒りや悲しみが湧いてしまうかっていうと、やっぱりこれだけね、美しいユキヒョウや気高い狼たちをなぜこんなに誰がズタボロにしてしまってるんですかっていうことなんですよ。なぜこんな美しいユキヒョウや気高い狼に芸を仕込む必要があるんでしょうかということなんですね。でね、今回の問い合わせの中にシングルファーザーさんでね、小学2年生の娘さんがいらっしゃるという方から問い合わせがあったんですが、今家から一歩も出られなくなってしまっているということなんですね。つまり私たち一生懸命そういう野生動物保護区域作ってますよ。小さなイカだ、自分たち一生懸命作ってやってますよ。でもそこにさえたどり着けない、私たちには助けてあげることができない子どもたちがいっぱいいるんですよ。私たちの視界にはいっぱい見えている、こんなに苦しんでいる子どもたちがたくさんいるのに、なぜタイタニック号に乗っている多くの皆さんには見えないんでしょうかと。私たちみたいに一足早く、一足先に危険なタイタニック号からは逃げ出してね、自分たちでイカダを作ったりして、ね、やばいよ、その船危険だよとかね、沈み始めてるよとか、イカダやボートいっぱいあるから沈む前においでとかって必死に呼びかけているにもかかわらず、私たちの声が全く届いていない感じがするんですね。で、これはまるでね、パラレルワールドだなと思ったわけですよ。この私たちの姿が向こうから見えていない感じ、私たちの声が全然届いていない感じなので、せめてですね、これを聞いてくださっている方におかれましては、今お子様が問題なくタイタニック号に楽しそうに乗っていらっしゃるとしてもですね、万が一何か異変を感じたら、その違和感をスルーしないでいただきたいということなんです。で、今のうちにですね、タイタニック号に乗っている今のうちに、どこにイカダやボートが浮いているのか、つまりお住まいの お近くのご近所にですね、どんなフリースクールやオルタナティブスクールがあるのかを事前に調べておいていただきたいなと思うんですよ。で、できましたら念のためライフジャケットを用意しておいていただきたいなと。まあ、つまりホームエデュケーションという選択肢を視野に入れておいていただきたいということなんですね。まあそりゃあね、豪華客船タイタニック号は楽ですよ。何でもあります。何でもやってくれます。とっても便利です。でも、この先本当にその豪華客船に乗っていることが安心なのかどうか、正解なのかどうかは誰にもわかりません。まあ、かといってね、イカダはイカダでね、怪しいイカダもありますから、どのイカダなら安全ということはありません。これだけの時代の大きな変わり目に来ているわけですから、一人一人が自分の身を自分で守るしかないんですよね。この1年2年と何か大きな見えないガラスの壁に阻まれている感じがしてなりませんで、この違和感をですね、なんとか言語化できないかなと思ってちょっと今日お話ししてみましたが、まとまらない話を最後までお聞きくださりありがとうございました。最後にですね、この春卒業を迎える全国の子どもたちに送りたい曲があります。アドさんの新時代です。この曲も約2年前にですね、まあフリースクールを立ち上げようというような時に、まあ私が地元の小さなラジオ局に出演するにあたってですね、あの子供たちに2曲、好きな曲、教えてって言った時に教えてくれた曲でした。このアドさんの新時代という曲も、夜遊びの祝福に並んで、これからの時代を生きる子供たちにぴったりな一曲でしたので、ぜひ、プレゼントをしたいと思います。ご卒業おめでとうございます。良い春をお過ごしください。